寺子屋たっちゃん、
3月は感謝月間、たっちゃんの登場です。
はい、おはようございます。なんか、3月の第1回目、3月3日桃の節句の日に話したことは、なんか取り留めもない話しちゃっていっぱい喋っちゃってね、お聞きになった方よく分かったのか分かんないのか分かんないんだけどさ、まあ、今日第2週目、まあ、先週触れさせていただいた、そのオリンピックのね、今2月に行われたというオリンピックのね、で日本その選手の言葉、特に羽生君の言葉なんかすごく感激したんだけど、日本人としてっていう言葉がインタビューによく出てきたのね。で世界で競技するっていう、そういう中でここには民族の意識、民族って言うと大げさかもしれないけど、まあ要はそのいろんな国がお国の意向を背負って戦ってるという感じですよね。つまりその国旗が背中に必ずある、で国家の意識ってそこに生まれるじゃんね。そうじゃ俺たちがその何々人っていう時に、じゃあ何を基盤にするのって考えてみたのね。我々は日本人としてって言うんだけど、じゃあ日本人ってなんだ、じゃあ姿形で言うのかって、何々人っていう時、だから西洋人ってやっぱり必ず顔がちっちゃいだとか足が長いだとかって、まあそれはスタイルの形があるよね、姿形の違いっていうのは。でだけど最近の日本人ってすごいスタイルいいよね。あの本当に羽生くんなんかさ、顔がちっちゃいし足は長いしね、そのスッとしてるし、今の子ってほんとちっちゃいよね、顔が本当にすごいよね。あの慶応大学の富田義和先生っていう先生がね、こんなこと言った。国籍って言った時にアメリカだ日本だって、こんなのただの紙切れに書いたものに過ぎないんじゃないかって。で民族のその拠り所ってどこにその価値観を持つかっていうこととか、宗教的にどんなだっていうのはその国籍、何々人という原点ルーツにあるんじゃないかっておっしゃってるのね。まあだから日本人っていうと、その原点は神話だよって、意識するしないにかかわらず日本人の原点は神話にあるっていうようなことをおっしゃってるのね。でその世界にも神話なるものがあるわけじゃんね。ちょっとその世界の神話と日本の神話って、その似てるところもあるんだろうけども、決定的に違うところはどこだっていうと、特に旧約聖書なんかには、神がこの世を作り保ったところがあるわけね。ところが古事記なんかでは、その天地が創造された後で生まれた神の名はとこうあるわけじゃん。まあ、もっともその神の名って、雨の水か主の神って言うんだけど、雨は天の、あの、雪の城のの、まあ、カタカナ、ひらがなの絵みたいな、カタカナじゃねえ、ひらがなの絵みたいなの、そこから水か女か、そこから水か主の主は主人の主、水か主の神、雨の水か主の神とあると。まあ、それは天地ができてから神が現れたってのね。だからそれはあの自然が先にあるんだっていう、それは日本人の原点に、これは意識するしないじゃなくて、そういう DNA って流れてんだよね。だからそのだからいろんなことを考えるのに、西洋の方々とそれから日本人では根底が違うという、そこをね、そのあるんだなっていうことを、特にオリンピックの後いろんな言葉を聞いててね、日本人ってなんだって考えると面白いなっていうことを思ったのね。だからその先週も言ったけど、樽を知る、知足少欲、まあ少しのよく持てってお釈迦さんおっしゃったっていうね。だけど樽を知るっていうことはね、これあの人間みんなそうじゃないといけないんだけど、何でもかんでもまあ足りない足りないっていうとね、 want って英語で言うじゃん、 I want って何々、何々が欲しい、もともと want ってのは欠乏してるって意味なのさ。ねえ、知ってた？アメリカの大学卒業生ちゃん、ウォントって、俺さ、そう言葉ってさ面白い、ウォントって何がに結合してるのさ、だから欲しいんだよ、ウォントなんだよ、ね。でそれがある時の大学入試問題で俺解いてたら、どうも意味わかんねえ意味わかんねえと思って、いやほんとこれ、そうしたら The want 何になりたザ・ウォント名詞じゃんね、ウォントザついてるや、なんだだから結合だ。でそっから何がね、欲しいウォントが生まれたっていうようなことが出てたんでね。でまあそれは日本人っていうのはね、あの要は日本人に限らず、みんな人間っていうのはウォントで結合があるから欲しいんだろうけど、欲するんだろうけども、でも樽を知るっていうことはいいことはね、このおかげさまで、だからおかげさまで、だから謙虚へつながるわけじゃんね。だから日本人の良さってそこにあると思うんだよ。 だから神でさえ全て思い通りにいくわけじゃないっていうことが原点にあるじゃんね。ところがその西洋の哲学書を読んでるとっていうのはその先生ね、何か違うって感じてきた。だからそれは哲学ってのは西洋哲学が基盤だからで、要は日本人のものを考える順番が違うね。でも言語だそうじゃん、日本語って結論があったじゃんね。だから最近は結論先に言えっていうね、あーって聞いてて、おお、こういう方向に行くのか、ちょっと反対にボンなんて結論で反対になっちゃう、それはまずいでしょ。だから日本語は結論が後なんだけど、そうじゃなくて先に結論言えて、そして理由くっつけろっていう、そのアメリカ的な考え、西洋的な考え方っていうのは最近論点であって、その方がいいと思うんだよね。で俺はそのもう一個はよく話をしたと思うんだけど、日本人に愛を何々、愛がある愛がないとか、愛じゃなくて日本人は情、愛情があるかないかだっていう、すげえ感じるんだよね俺は、その感情ってね。ということで、その感謝という樽を知るということを考えながら、そしてこの大震災丸3年経った時にもう一度2011年の3月11日の後、1ヶ月2ヶ月3ヶ月経って出てきた言葉拾ってみたのさ。そうしたらやっぱりもう一回見直すべきだなっていうことをいっぱい言ってる。もう一回3年前に自分が感動してメモしといたこと、全てをなくして大切なことを学んだ気がする。だから僕たちは心まで失ったわけではない、残った人たちのために、死んだ人たちのために頑張るってことでね。それから悲しい時は思いっきり泣くのが一番です。泣いてしまえ、泣くの我慢するな。それから苦しんでいる人の心を一番に考えることだ。さらにいつ死んでもいいように毎日を悔いなく生きたい。私は言葉を大切に生きようと思い始めた。それこそ阪神淡路大震災の時もね、長田区って被害が、長田区っていうのかあれ、なんかそこで一番被害が大きかった地域で、地域の臨時のプレハブに入って独居老人だったんで、やっぱり寂しさの中ですごい人たちが孤独死したっていうのがね、その要はこの十何年経って2011年のあの東日本大震災の後でも要はお話があったんだけどさ、現在だってね、宮城だ福島だとかって帰れない人まだいっぱいいるじゃんね。それからそれこそ2月ね、この先月ね、プレハブで69歳のおじいさんが火事起こして一人で死んでっちゃったって。だから何にも変わってないって、もう復興なんかまだまだ本当に先だっていう感じがするんだよね。でまあね、その寂しさって紛れるじゃんね、体育館公民館にいるみんなでいる時は。でも一人になると危ねえんだよな。で人間としての尊厳を維持するってとっても大切なことなんだよね。だけど人間としての尊厳を維持するってどこにその尊厳を感じる時があるのか。でこれまたちょっとなんかちょ本読んでたらこんなことあるのか、マザーテレサの言葉にね、そのこれは 西洋のキリスト教の神様の申し子みたいなね、まだテレサなんだけど、人生たとえ 99% が不幸だとしても最後の 1% が幸せならば、その人の人生は幸せのものに変わるっておっしゃった。でそれが幸せだっておっしゃったって。そうするとその大震災の後のこのプレハブなんかに今寂しい思いして亡くなってる方ね、あるいはその普通の人でもいいんだけど、要は腕の中で旅立つことができたら、どっかで滅するじゃん命は。で腕の中で旅立つことができたら、で腕の中で旅立つこと、それは最後の 1% かもしれないなってまあ自分なりに考えたんだけどさ、まあ今月は感謝っていうやつをテーマに話をさせてくださいっていうことなんだけど、この春先陽気も良くなってきている中で話がちょっと暗くなっちゃって申し訳ないんだけどね、あんまりオリンピックで彼が頑張った、あれが頑張った、日本良かった云々っていうことの他にね、もう一回原点を考え直してみたいなって思っている。第2回目、
あの時のこと私たちもしっかり思い出したいと思います。
そうね、忘れちゃいけないんだよね。